はい、どうもこんばんは。漫画軍始まりました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんばんは、タイガです。よろしくお願いします。
こんばんは、ヒロキです。よろしくお願いします。
はい、
うん、
さあ、
うん、
なんか目標みたいなあります？
目標、
うん、漫画軍も、
うん、
まあもう何回かやってきたやんか。
そうですね。
うん、
漫画軍に対する目標？
そうそう、自分もっとこうしていきたいっすみたいな。
あ、なるほどね。
うん、
いや、まあ目標というよりはやっぱりそのなんやろうな、希望というか、
うん、あ、希望ね。
あ、うん、まあこういう風にしていきたいっていうのはもうもちろん、
うん、
はい、どうもタイガです、ヒロキですって言って、
うん、
まあある程度ちょっと喋って、
うん、
ここでお便りを紹介しますっていう
やっぱそれがか、
もうそれかな。なんか、うん、漫画群をすることで、
うん、
こうどうなっていくとかではもうっていう次元はまだもう見えないですね。
あ、自分がどうなっていくとかどうしていくべきみたいなもの。
そうそうそう、まあ、とりあえずやっぱりこうね、
うん、
お客さんとというか、
うん、
誰かに向けてこう届けたいなっていうのがありますね。
あ、俺はね、
うん、
もうちょっとこう今までちょっとやってけえへんかってんけど、
うん、
突っ込んでいこうかなって。
突っ込んでいく？
うん、
タイガさんがずっと逃げ続けてきたことや。
いや、そうそう、だからよ。
うわ、マジで？
なんでやねんって。
うわ、めっちゃ綺麗あるやん。
そうやね、
いい右持ってんじゃん。
そうそうそう、左、俺でも左のイメージやわ。
あ、そう、立ち位置な。
そうそうそうそう。
あ、そっかそっか。
俺右側に立ってて、お前なんか左みたいな。
あ、ほんまっすね。確かにそういうイメージやわ。
うん、だからなんでやねんみたいにこう、
お前鋭いツッコミを、
右胸をどつく感じ。
うん、いや、それめちゃめちゃやりやすいですよ、僕は。いや、もう本来そうあるべきやと僕は思うしね。こんなトークで関西人でやってて、
まあまあ、うん、まあそうやな。まあ別に俺らコンビじゃないから、
うん、
どっちツッコミボケみたいなもんまあ別にないから、
まあね、
ほんまは両方でやるべきやったよな。
まあそうね、
うん、
僕はだからできるだけ、
うん、
やっぱりそのボケるターンはボケて、
うんうん、
まあ、ツッコミの時はもう潔くスパッと突っ込んで次の話に行くっていうことをね、
そうやねんな、
まあ、やろうとしてたんですよ、
うんうんうん、
でも俺が変なこと言ったらまたさらにそれを上回る変なこと言ってくるっていう、もう笑い飯の呪いから逃げられた人みたいな。
それはでもやっぱりそっちでやってきたからっていうのが
今まで、
うん、
まあね、まあね、
だから
ファイトスタイルとしてね。
そうだから、もうこの年になって、
うん、
ちょっとスタイル変えていこうかなと思って。
うわーすごいな、うん、普通はもう守りに入るね。
そうそうそうそう、
感じですけど、
ね、年齢的にもな、もう俺これでやってきたしみたいな。
はいはいはい、はい、
それはちょっとやっぱもうやめようと思って。
あ、じゃあもう一回こう初心に変えるというか、
うーん、
まあ、スタンダードもできる上で、
そうそうそうそうそうそう、
ね、
そう、ピカソです。
ピカソやわ。
そう、
あの人はちゃんと普通の絵も描けるもんね。
そうそうそうそう、そ
う、うん、いやすごい、それはもう素晴らしい気づきだと思いますよ、
ね、え、
僕は散々言ってきたけど全然耳を貸そうとしてくれへんかったけど、やっぱ何でも自分で気づくっていうのが大事ですね。
そうじゃないとこうね、やっぱ心にから言われへん。
いやでもタイガーさん、なんでそんなこと思ったん？
いやー、なんでかな、
うん、
うーん、まあ飽き性やからかな。
どういうこと？
いやいや、やっぱこう、
いやいや、30ね、30何年間このスタイルでやってきたって言ったじゃない、
うん、いやいや、だからこの漫画軍のやり方について、
うん、
やっぱちょいちょいなんか俺すぐ変化欲しがるから。
なるほど、
うん、
その漫画軍のというか自分のそのトークスタイルに飽きたんや。
いや、だからその漫画軍自体もやっぱ普通にやってたけど、うん、もうちょっとなんか欲しいなっていうので途中で漫画軍っていうのコーナーを入れたりとか。
あ、そうですよね。
途中で抜き打ちクイズみたいなのやったりとか、
うん、
なんかそういう波みたいなのをちょっとなんか自分の中で作らな飽きてしまう部分があるから。
なるほどね。
だから今回もそういうツッコミをするっていうなんか心の波みたいなのを作ることで、
う
ん、もうちょっと楽しんでいこうかなって。
じゃあ一個こう貸すわけですよね、
うん、
これからはトークするにあたって、
うんうん、
できるだけ突っ込んでいこうっていう。
そうそうそうそう、
なるほど。そう
そうやったらちょっとな、自分の中にもプレッシャーというか、その、ワクワクが増すから。
そうやね。
うん。
いや、もうバシバシ突っ込んでもらっても大丈夫ですから、
はい、
僕は。
OK です。はい。
あ、やっぱね。
めっちゃ不安やわ、俺。
何がよ。
いや、何がってそう、できるかどうか。
なんでよ、できるよ。
なあ、だからこう、今こう言っても3年後は、あれ、元からツッコミの人やったんじゃないんですかっていうぐらいの。
おえ何の話してんの
何の話ってお前分かるやろ、お前。なんでお前ずっと聞いてなかったんか、お前。
いや、上手やな。もう突っ込んでくれたやん。すごいな。
まあ、っていう感じでやろうかなと思ってんねん、俺は。
ああ、いや、すごい。やっぱね、ツッコミをビシッと入れるっていうことで、やっぱトークがちょっとこう、スポーツ化するというか、う
ん、ああ、はいはいはい。
やっぱこう、いい波が生まれますからね、ツッコミというのは。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうやな。
なんでやねんっていう言葉はね。
いや、やっぱな、こう、俺ら直接会ってないやんか。
うん。
それって、やっぱちょっとボケにくいねん。
まあそりゃそうやろ。だって相手のその目とかね見れてないからやっぱり難しいよ、う
ん、またちょっと俺そんななんかあのボケっていうのもちょっと分かりにくいようなことを言うたりもするやん。
まあそうやね。
あれってやっぱ突っ込む側に対しても俺負担やったやろうなって。
いや、そんなことないけどな。別にそんなことないけどな。
そう、うん、いや俺自分で聞いててうわこれ絡みにくいかもな、うん、直接前におらんかったらとか思って。
え、その何イメトレしたってこと？
いや、イメトレというか聞き直してな、今までの放送とか。
今までの聞き直して。
そうそうそう
そう。え、じゃあ僕の返しに対してじゃどう思ってたんや。
いやー、苦労かけたなーって。
あ、苦労かけたなって思ったんや。
そうそうそうそう。
ってことは、
うん、
うまくこうできてなかったってこと？
うまくできてなかったっていうか、いやだからそれはやっぱ、うん、あのボケ側の、
うん、
ボケ側というか俺側のやり口がまずかったっていうふうに俺は感じて。
いや、全部自分のせいにして抱え込んで。
いや、でも
真島みたいやな。え、
そんな抱え込んでるかなあいつ。
一人で背負いすぎやって。
まあな、途中でみんなも心配しちゃったよな。
そうそうそうそう。あまあね、まあ、ちょっと真島君のこと後で話しますけど。
うん、
うん、いや、まあまあ、それは別に関係ないよ。それは
そうやね。まあまあ、うん、お互いのあれっていうことでね。
そうそうそう、う
ん、あんま深くは考えへんけど、まあでも単純に、
うん、
そうやった方が俺楽しいなと思って。
なるほどね、
うん、
いや、いいと思いますよ、
うん。
最近生活の方はどうですか？
生活は特に何もなかったかな俺。
あ、ここ最近は？
穏やかに。
うん。
植物に水あげたりして生活してるわ。
わあ、いいっすね。
うん。
もううちもね、ちょっとあの植物何個かいるんですけど。
うんうんうん。なんかいはるみたいやね。
そうなんですよ。パキラがね。
うんうんうんうん。
ちょっとどんどん成長はしてるんですけど。
うん。
直射日光を当ててないから、
うん、
ちょっとひょろひょろ成長してるから、
うん、
ちょっと外に置いてがっつりこう夏までに成長させようかなっていうフェーズに今入りましたわ。
ああ、それって季節的にはどの季節がいい植物なの？
まあでもやっぱり
冬場弱いとか。
冬場弱いですね。寒さに弱いんです
よ。あ、弱いタイプね、
うん、
はいはいはい。
かといって夏の直射日光もそこまで強くないみたいな感じやから、
うん、
やっぱ今のうちからちょっと外に慣れさせないと、
はいはいはい、
あの夏とかね、
うん、
良くないっていう、
うんうんうん、
そうそうそうそうそう。
まあ多少な手かけるぐらいがまあいいよね。
そうね。
うん、だサボテンとかなんか味気ないよな。
いや、もうサボテンってめちゃめちゃ怖くないですか？
いやー、怖くはないけど、なんか育てがいはないなと思うわ。
なんかね、基本水あげたらダメってよく言うじゃないですか。
うんうん。
で、まあ、ダメって言われたら、まあ、ね、やっぱりこう、ね、根腐れするの怖いとか思うから、
うんうんう
ん、ほんまにこう、マジであげへんくなってきて、
うん、
でもサボテンってあんまり見た目も変われへんし、
うん、
全然普通やなって思ってたら、
うん、
ある日突然、しなしなになって、
うん、
あのもう取り返しつかなくなるじゃないですか、
うんうん、
そうだから枯れるとき急すぎて怖いんですよね。
なんかもう俺はサボテンってもうそういうもんやと思ってるわ。もう全く触れずに、
うん、
置物みたいな感じでずっと置いといて枯れたら終わりみたいな、
うん、あ、そうなん、
うん、
もう長年ずっと一緒にいたいとか思わへんの？
なんかサボテンに関しては思わんな。
あ、そう。
なんか伸びたりもせえへんし。
そうね。
だからなんかあんま買いないから、俺今はもう家に2個ぐらいあんねんけど、ちっちゃいの。
うん。
何もしてないな。
そうなん。
うん、もう死んだらさよならと思ってるわ。
すごいな。
うん。
いや、僕それが思えないんよね、やっぱ植物に対しては。
あ、人間には思えないな。
なんでやねん。思うか。死んだらはいさよならってさよならやけど受け入れようとはするけどな、しょうのいいわとかそういうスタンスじゃないよ俺は。
信じられへんぐらい冷たい目で見んねやろ。
やばい
死体とかを
生きてる時はねすごいこう優しく接してたのにね、いや
ピーってなった瞬間
いやこれはもう物だから
肉のブロックじゃんって言ってい
や突然なんか俺をサイコパス扱いするやめてくださいよ全然そんなことないしな。
あ、そうか、植物に対してはちゃんと、うん、あ、対してはっていうかちゃんと植物に対しても愛情持ってやってるやな。
やってるよ。
あ、そうかそうか。
もう生き物はもうみんなね、
あ、
大事にしていきたいなって思ってるよ僕は。
なんか動物って飼ったことある？
いや動物僕ずっと苦手だったんですよね。
あ、なんか俺それ言ってた記憶があるな。
そうそう、犬とか怖って。
そうや、言ってた言ってた。
そうで、まあ怖いっていうのは、
うん、
あの、まあ、すぐ、まあ、高校大学生ぐらいの時にはもう別に怖くはなくなったんですけど、
うん、
そうなんかね、うん、明らかにその自分が上の存在で、
うん、
犬っていうのはその下の存在みたいな捉え方をすることが僕できなくて、
うんうん、
だから可愛い犬とかおったりとかね、
うん、
まあ、なんか赤ちゃんとかおったりしたら、
うん、
結構あったかいこう性格の人たちは結構近づいていって、
うんうんうん、
あー可愛いねーとか言うじゃないですか、
うんうんうん、
もうそれがなんかちょっともうできなくて、
はあはあ、
だから赤ちゃんとかおっても、
うん、
もうこの赤ちゃんだってこう一つの命で僕と対等なんだみたいな気持ちに変にガチガチになんか固まってて、
あ、もう同じ生物として対等に。
そうそう、だから、
あ、じゃあもう急にわーっと泣き出したらなんでやねんとかって頭叩いたりとか。
まあ叩きはせえんけど、まあ、それぐらいの気持ちではいるよね。
マジで
なんでやねんって感じにはなるよね。
なんでやねん、なってたよね。なんでやねんって
なんでやねんって。でもだからもうほんまに赤ちゃんとかおったらみんなわーって行ってこうかわいいねとかするじゃないですか、
うんうん、
もう僕はもう赤さんって感じです。
ああ、なるほど。
まあ、犬に対しても、
うん、
犬さんって感じで。
なるほどね。
全然そのわーかわいいってできなかったんですけど、うん、やっぱその知り合いのね、あの友達の犬とか、
うん、
あのいろんな犬と関わる機会がちょっと増えて、
うん、
でそれでだいぶ変わりましたね。
ああ、
うん、
今はどういう目線で見てる
の？今はもうほんまにあの、うん、世の中にいる大多数の人と同じ感じで。
ああ、なるほど。
こんにちはみたいな感じですね。
もう赤ちゃん犬畜生みたいな感じでこう見てるわけ。
いやいやいや、なんでやなんでやな、なんちゃうやんけそれが。
え？
世の中の人みんな犬のこと犬畜生って思ってるわけないやろ。
うまそうとかって思ってる。
物騒やって。うまそう。あ、中国的な考え方ね。
うん、そうそう。
いやいや、もう全く思ってないですね。
犬を全く食い物としては見てない。
見てないです。
畜生としても見てない。
見てないですね。もうちゃんと命のね。
うん、
命やけど、やっぱりこう、うん、ほら、その、犬一人では、
うん、
その、危ないことも多いしね。
あ、はいはい、
車にひかれるたりとか、
まあまあまああるよね、
うん、食べ物もね、うん、自分で取られへんとかさ、
はいはい、猫さん
とかも、あ、でも、うん、
うん、
なんて、
ね、猫さんとかもよう死んでるもんな。
いや、そう、猫さんとかもね、
うん、
もともとその狩猟をね、
うん、
やっぱ知ってた生き物やのに、
うん、
まあ、人間が現れたことによってこうやっぱりこう何もできなくなってしまったりとかね、
うんうんうん、
そうだから そういう弱い存在として手を差し伸べたいとは思うし、
うん、
そのもうすでに家族になってパートナーになっている犬さんたちに対しては、
うん、
あ僕たちがこう手を差し伸べて守ってあげなければとか、
うん、
こういろいろ思うんですけど、
うん、
やっぱりそのなんていうんですかね、自分でその犬さんを、
うん、
こうペットショップとかで買うっていう発想は、
うん、
まあ正直ないですね。
あ、自分で育てようみたいなのは、
そうなんか巡り巡って僕のところにたどり着いた犬さんに関しては、
うん、
家族としてこれから一緒に生きていこうっていうのは思うんですけど、
うんうんう
ん、犬畜生とか思わないんですけど
犬畜生
でもやっぱり、うん、なペットショップとか結構行ったりしてね、
うん、
みんな可愛いとか言うじゃないですか、連れて帰りたいとか、
うんうんうんうん、
それは全く思わないですね。
あ、でもやっぱなペットショップとかをまあ行くやんか、でまあ、もちろん可愛いのは可愛いから、
いやそうそう、それ
は可愛いとは言うししばらく見てんねんけど、
うんうん、
ちょっとなんか悲しい感覚にもなったりするよな。
いやそうなんですよ、襲われるんですよ
なあ、ペットショップってなんかやっぱそうよな、
うん、そうなのよ
ほんま。だから人が飼ってた犬が子犬生まれて引き取ってくれませんかとかやったらすごいすんなりとした気持ちでいけるけどな、
うん、そうなんですよ、
うん、
あもうこれは運命というか、
うんうん、
あのたどり着いてくれたんだねって思うけど、
うんうん、
ペットショップで選んで買うっていうのは
そうやねんな、ちょっとなんか引っかかるよな。
そうだから もし僕がこあのペットをね、
うん、
あの犬さんと生活することがあるとすれば、
うん、
もう息子とか娘がどうしても、
うん、
この子と一緒に生活したいって言わない限りは多分ないと思うな、う
ん、あ、うん、あでもそういうのはあのパパは聞いてあげんねや。
いやまあそりゃパパとなってしまえばね
よしお父さん買っちゃうぞとか言って聞いてあげんねや
よそうですね、よし連れて帰ろう
優しいお父さんやな。
まあまあお父さんじゃないですけどね
まだ
そう想像です、
ね、想像な
ただの、
うん、
こうなりたいっていうね。
竹文はどの犬畜生がいいんだって言ってい
や別に俺悪い名前とは言わんけど竹文にはせえで畜生って言わへん
そうか竹文にはせえへんか。
竹文にはしないですね。
竹文畜生にはせえへんわけやない
やもうやめろやめろ、もう複雑すぎるすごいな、突っ込むって頑張って意気込んでたのに、なんかもう訳のわからんボケばっかり言ってるよ
いやいや、あのプラスやから、
わけのわからんボケのこう合わせ技ばっかりや
今までのスタンスプラスやからな。
あなるほどね、
完全にシフトチェンジするとかじゃないから。
あちゃうん、あもうじゃあスタンスとして、
うん、
ほうほうそれでそれで、
うん、
あはいはいはいはい、なるほどなるほど、うん、なんでやねんっていうスタンスになるってことではない。
あじゃないじゃない、そう思ってた。
いやなんか結構そうなんかなと思ったな。
ああそうやってみようか。じゃあ
いやいやいや絶対や
なんで
無理無理無理無理
なんでやねんな。
いやいやそれだってもう漫画ね、うん、漫画の話をしようと言って番組を立ち上げたのはタイガさんなわけですから、
うん、
やっぱ主導権は握ってもらわないと、
はいはい、いやそう、俺
がするんやったら絶対漫画の話せえへんもん
でもまあなんかそういう回もあっていいんじゃない。
何の回。
アニメ回みたいな。
いやいやほんまよう言うたな、どの口が言うてんねん。
いやだからそこはちゃんとそのつもりで行くやん俺も。
いやもう無理やって。
いやいやだからそれはもうちゃんともう作っていくからほんまに。
いやだって突発的にね、
うん、
そういう別ジャンルの話になった時の、
うん、
もうその正規の抜け方がすごいんやもん。だってい
やいやそれ突発くんの時やろ。
うん、
ちゃんと改めの場合は大丈夫やって。
いや普通突発くんでも 何かしらでこう興味持ちますよあんなに無になる人おらんで。
いやいやそれはもう俺はもう不器用な男やから
ああ早く終わらんかなこの話みたいな
切り替えがやうまくいけへんくてや。
ああそういえば、うん、あれですよ、
何何、
あのこの間映画見に行きましたね。
おうおう、
あの万引き家族。
おはいはいはい、いいやん今話題の
是枝監督の、
うんうんうん、カンヌ撮ったやつよ。
そうですそうです、
うん、
素晴らしかったですね。
あ素晴らしかった。
素晴らしかった。
へえ、
うん、
やっぱ素晴らしいんやね。
いやそりゃそうですよ。
うん、
うん、やっぱなんかそのなんでしょうね、なんかやっぱ漫画にしても何にしてもって言ったらあれかもしれないですけど、
うん、
やっぱなんか脚本を書くとかそのセリフを作っていくっていうこと、
うん、
その台本上面白いみたいなものに結構こう固執しすぎてるなっていう表現、まあ、が多いなって最近思うんですよね、うん、
まあまあやっぱ集客のこととか考えたらそうなんねやろな、
うん、なんかでもなんかこうすごく自然で、うん、なんていうんですかね、ほんまにその書かれたセリフというよりは、
うん、
ほんまにこういろいろこう何ですか、ぼやっとしたものをこうつなぎ合わせている感覚というか、そういうのいいなと思って。
うん、あじゃあこう何、うん、ていうかな、口でちゃんと言えるストーリーみたいなもんとかはちょっと言うは難しい感じの。
そうですね。まあそれもまた言おうと思ったら言えるっていうバランス感覚がまあすごいなってまた思いますけど。
あまあまあ家がそこ重要やもんな。
そうそう、でもそこが一番じゃないっていう、
うん、
うん、っていう感じはやっぱいいなって思いますね。
あ
まあ邦画の良さやなって思いますね。
まあっていうかある意味そこでしか勝負できへん感じあるもんな。
まあね、
うん、アクションとか
やっぱ笑ってまうもんな、
うん、SF とかな、
うん、
何とは言わんけどさ、
いやもう言ってもうたらあかんと思って
まあ最近な、あるやん、まうん、漫画の映画化みたいなもんな。
いや、言うて持ってる、言うて持ってる。言い始めてる。
まあ、
じゃあ逆に、実写化してほしい漫画あります？
実写化してほしい漫画。
これなら、みたいな。
いや、何もないよ。
やっぱそうなん？
何も別にしていらん。
あ、していらんねや。
うん。
まあそうか、漫画表現のために作られた作品やから。
そう、そうやね。
漫画でのアウトプットが一番いいと。
うん。ただまあ、これまあちょっとまた次の話になるんかわからんけど。
うん。
るろうに剣心は実写映画面白かった。
あ、よく言いますよね。
うん。
うんうん。まあ。僕それまだ見てないんですけどね。
あ、そうなんや。まあこれ、まあ最後に言うけど、まあ言うつもりやったけど、うん、まあ今度のテーマ、るろうに剣心で。
あ、はいはいはい、ね。
で、まあその時に言おうかなと思っとったけど。
うん。
まあなんかその実写への落とし込み方みたいな、
はいはいはいはい、
が、あでも今回、あでも今回のこととも関わりはねんけど、
うん、
まあルロ日村剣心の強さみたいなのって漫画とかやったら、
うん、
まあものすごいスピードがあって、
はいはいはい、ま
あ、超人的なスピードと運動神経があってみたいなんで。うん、でそういうのって、うんうんうん、実際の動きって分かりにくいやん。
そうやね、
うん、漫画やからな、あの省かれてる部分があるから、うん、言えることであって、
そうですね、だからその一個の動きをこう強調して、
うん、
コマにすることによってとか、そうそうそうそう、いろいろありますもんね、
うん、動画やったらそれちょっとチャチやんか、
うんうんうん、
だからそれをどう落とし込むんかなっていうふうに思っとってんけど、
うん、
まあこの達人のような、
うん、
例えばこの今回ある神代流柔術、
うん、
この柔術ってばもともと侍たちが、
はいはいはいはい、
合戦の中で編み出したもんやと、
うん、
でまあ相手を制するために、
うん、
刀以外で相手を制する時に使う技術として編み出したもんやみたいな、
うん、はいはいはい、
でそういう部分を結構要素として付け加えられてんねん。
あ、なるほどね。
うん。
だからリアルでもやれそうなというか。
そうそうそう。剣だけで相手倒すっていうより、
うん、
結構素手で相手をこう、うん、転がしたりとか。
まあ、そうですね。あの手この手で制圧するというか。うん、そうそうそう。
っていう要素が入ってて、
へぇ。
すごい上手にそういう達人感みたいなのを、
うんうんうん、
組み合わせてきたなと思って、
すごいな、
うん、だそこが俺感心したし、
うん、
まあ、あとはもう佐藤健の頑張りがびっくりしたな。
頑張り、
うん、ものすごい練習したやろうなみたいな
まあそうですよね、うん、だってね、何ヶ月かでしょ言うたって、
うん、
それでやっぱ達人のようなこう身のこなしというか、
うん、
もともとでもあの人体効く人ですもんね。
そうそう、運動神経いい人みたいやけど、
うん、
いやでもそこその2つの要素で俺全然見れたな。
なるほど、
うん、
だからもう本当にその漫画作品を無理やりその漫画の価値みたいなのを同じ感じで実写で無理やりね、うん、いろんな合成とかでやるだけじゃなくて、
うん、
人がやるならどうしようかっていうのがちゃんと一個クッションがあった上で、
そ
う
だからそこが感心したな俺は。
なるほどね、うん、まあ、キャストもすごいなんか豪華というか、
まあね、
なんやろ、パッとするだけじゃなくて、
うん、
なんかこうなんていうんやろうから骨太なというか、
うんうんうん
うん
うん、なあ藤原竜也とか、
うん、楽しみやな。え、必殺技とか叫んでるんですか。
いや、だからそういうのも別にないね。
あ、ないんや。
そうそうそう、だそこもやっぱ
獅子王誠の必殺技って何でしたっけ。
ホムラダマとか、
おうおう、
あ、グレンカイナとか、
あ、グレンカイナね、
あ、カグズチとかやな、
あ、カグズチね、
あ、ついの秘剣カグズチやな。
やっぱそういう、まあ、今回のマジマ君の話でもあれですけど、やっぱりその、うん、技名のね、かっこよさありますよね、
うん、いやそう、あのな、もうマジマ君に関しては、
うん、
もう俺当時中学生、まあ、リアルタイムで呼んで集めとってんけど、
はいはい、
技名だけで俺はときめいとったで。
いやもうほんまに、
ま、
技名は素晴らしいです、
うん、俺当時は多分全部暗記しちゃったと思うわ。
え、技名、
技名
すご
っ、うん、
ま、でも今でもまあまあじゃあ覚えてるっちゃ覚えてるんですか。
まあ多分ほぼ言えると思うで。
すごっ、うん、すごいな、
うん、全然言えると思うわ今でも。
うん、じゃあまあそろそろ本編の方に入っていきましょうか、うん、じゃあ
そうやね、はい、
うん、
いきましょう。
はい、じゃあ改めまして今回の、漫画は何でしょうか。
はい、今回はですね、
はい、
庭野誠先生による、
はい、
陣内流柔術武闘伝、
はい、
真島くんすっ飛ばす、
はい、
はい、
全15巻ですね。
そうですね、
今回初めて、
うん、
購入しました。
お、買った
ブックオフで。
今手元にあんねや。
いや、これ今手元にあるんですよ。
ああ、なるほどね。
陣内流柔術武闘伝、真島くんすっ飛ばす全15巻。
今までやってきた漫画は手元になくて、この漫画が手元にあるってちょっとおもろいな。
はい、そうですね、ちょっと意気込みがちょっとね。なんでこれにそんな焦点合わせてきたんやっていうことなんですけど。
そうやな。
まあ、ただ一つ言えることは、
うん、
15巻続いた、
うん、
まあまあまあええ感じのボリュームじゃないですか、
うんうんうん、
ジャンプに連載されてた漫画、
うん、
まあちょっとヤンキーの要素もあって格闘を結構、うん、なあお笑いじゃなくてちゃんとやってる感じの漫画で、
うんうん
うん、まあ誰もが僕ら世代なら誰もが知っているような漫画、
まあね、まあ読んだことなくてもタイトルは聞いたことあるっていう人多いやろな。
そうにしては、
うん、
全巻セットの金額があ まりにも安い。
やめたれて。やめたれて、それはよ。
いや、いくらやったと思います？
うわー、15巻やろ
?15 巻セット。
だって、合図の時に、合図も15巻やね。
あ、そうだよね。
うん。で、
うん、
あれ俺、でもあれも安かったで。
あ、合図も安かったんか。
1100円ぐらいやった。
あ、じゃあもう全く同じっすわ。
あ、そうなんや。
はい、もうそれは買うでしょ。
いや、そうやな、絶対買いやな、うん、1100円やった
ら。いや、買いですわ、これは。
あそうか、まあまあ、
はい、
あの前回の予告の時も言ったけど、
うん、はいはい、
圧倒的な打ち切り漫画やから。
いや、もう素晴らしい15巻でしたね。
そうやんな、
ラストの15巻目。もうほんまに打ち切り、すがすがしいまでの打ち切りでしたね。
そうやな、
うん、
よし次はドイツだ。
いや、すごいわ、
お見事やな、
お見事。
うん、
まあでも正直、
うん、
あのまあ最終章あるじゃないですか、
うん、
なんシグマやったっけ、
ガイア編。
あ、ガイア編か、
うん、
まあその言ったらまあもう本当にいろんな格闘技のもう本当に世界でもトップクラスの人たちが集められて、 まあ、誰が一番か決めるっていうような感じの、
うんうん、
で一番強いやつはそのキングって言われてる、
あガイアちゃうギガか、
あギガか、
うん、
まあ、その強いやつと戦えるみたいな、
うん、
まあ、ジャンプ漫画での格闘系でよくあるね、
うんうんうん、
頂上決戦みたいな感じですよ、
うん、
もうこれ始まった時点でだいぶちょっとあれって思いますけどね。
ちょっと駆け足がすごかったよね。
いやすごかったっすね
最後の。
これはなんでこうなってんのかというか、
いやでもな、俺の中ではやっぱり、
うん、
飛ばしすぎたんやと思うねんな、
うん、
まず最初の空手編が、
はいはいはいはい、
詰め込みすぎて、
なるほどね、
いろんなことを。
いやでも空手編は結構面白かったっすね。
いやそうそうそう、もちろんいろいろな要素いっぱい入ってるから、
うん、
で空手編面白かったっていう次に来たのが俺ちょっとまずかったんちゃうかなと思って、
あああの柔道編、
柔道編ちょっとまあ地味やん、
地味っすね、
あの少年たちをワクワクさせるには、
うんちょっとな、
うん、まず打撃がないから、
うんうんうん、
だそこで俺ちょっと失速してしまってで、うん、やばいっていうので取り返すためにギガ編に入っていったんちゃうかなって思うね。
まあそのパッと見すごく豪華な感じの、
そう
に入ったら、
うん、
お時間ですって言われたんですね。
そう、あの取り返せずに、
あなるほどな、いやなんかねどうなんだろうかな、
だから柔道編は正直なんかもうちょっとそのまあもちろん空手、うん、柔道でなんかそういう一個の格闘技に縛ってやっていきたかったんやろうけど、
はいはいはいはい、
もうちょっと最初はあのそういう日本固有の武道とかじゃなく、
うんうん、
打撃系のなんかいろんなんでみんなをワクワクして定着させてから、まあ、ちょっとマニアックな柔道とかに行くっていうのの流れが良かったんちゃうんかなと思うねんな。
なるほどね、だからほんまは、
うん、
この空手を、まあ、打ち倒して、
うん、
で柔道を打ち倒して、
うん、
でテコンドーをやって、
うんうんうん、
でいろんなこうどんどんどんどんこうそれ個別でやっていきたかったんですかね。
そうやと思うで。
いやでもね、うん、その柔道が、
うん、
じゃあ果たしていけないのかっていう話になると、
うん、
まあそんなこともなくて、
うん、
あのなんか柔道の戦い方みたいなのも結構僕ワクワクはしたんですよ。
いやワクワクはするよ。
そうで何が多分いけなかったかっていうのは、
うん、
そのまず、
うん、
柔道編でのそのライバル的なキャラクターの、
うんうんうん、
なんて言うんでしょうね、戦うモチベーションの作り方とか、
ああはあは
あ、なんやろな、そういう細かいストーリーの組み立て方が、
うん、
結構空手編はまあなんとか理解できる、
うん、
みんなそれぞれの、
うん、
まあ、野心とか戦う動機がはっきりしてて、
うんうんうん、
あの見応えがあるかなって思ってたんですけど、
うんうん、
なんか柔道編のその、
うん、
一族の汚名を注ぎたいみたいなのも、
うん、
なんかそこまでそのこいつがなぜそれをここまで背負ってるのかっていう説明とかも、
うん、
あんまりスッと入ってけえんし、
あ
その空手編で戦ってきた、
うん、
まあ、それこそめちゃくちゃ強かったの碇さん、
うん、
とかにを上回るだけの力があるわけじゃないですか、
うん、
この柔道家には、
うんうんうん、
そこがなんかあんまり説得力がないなっていうか、
まあでもそれは大人の読み方ちゃうかな。
なるほどね、
うん、だからやっぱ小もちろん言ってることはわかるし、なんか動機もちょっとなんか、うん、なあその城之内正史が作った因縁みたいなんでちょっとなんか月形桜と被ってるようなニュアンスもあるやんか、
うんうんうん、
因縁みたいなのが、
うんうん、
だから大人が読んだらそこ微妙やなって思うけど、
うん、
やっぱり俺少年たちがの目線で考えたらやっぱり柔道っていうチョイスが地味やったんやろうなって思うねんな。
なるほどね、
うん、
でも確かにやっぱりそのなんやろうな、この漫画のすごくいいところって、
うんうん、
なんか独特なその軽さみたいなのがちゃんとあるじゃないですか、
うんうんうん、
どんだけシリアスな戦いになったとしても、
うんうん、
でその真島くんのそのキャラクターみたいなのも、
うん、
重さが全然ないのが良くて、
うんうん、
やっぱ純粋にやっぱ世界最強の男になりたいみたいな、
うん、
すごいいい からこそ、うん、なんか連載で読むには僕すごいリアルタイムで読んでたらもっと楽しめたかなっていうのはちょっと思いましたね。
うんうんうんうん、
なんか一気読みするタイプの漫画じゃなかったのかなっていう感
じ。じっくり腰据えて、
そうそうそうそう、
読んでいくっていうのはまたまあな。
うん。
うん、
そうですね。
いやでもやっぱりこの、まあ、どこまでがオリジナルなんかは分からんけど、
うん、
この技のバリエーションね。
いやーすごい、もうこれに関して技のかっこよさに関してはすごいですね。
いやもうだって俺鬼だまりとか、
はいはいはいはい、
友達に立ってもらって実際にちょっとやったりとかしてたからな。あの手順を確認したくて。
はいはいはいはいはいはい。
まず、
ね、鬼だまりあれに似てません、あの、うん、ガンツの筋肉ライダーの、
ああ風
当て身みたいなや
つ。ああ、まあ、型でな、最後、バーンって。
そうそう、飛ばす。
そうやな。最後は。
でも、あれ、
うん。うん。まあ、でも、
あれより
かっこいい、ね、あれより手順複雑よな。
ねえ。
うん。
いや、こういうとこ、僕、めちゃくちゃいいと思ったんですけど、ね。
いや、そうそう。でも、もう、いい部分って空手編で全部見してしまってるよな。
そうなんですよね。
うん、
俺も初めて、あの、さくらが、
うん、
あの、戦った時の、あの、うん、技。
うん、グルワ
もぜ、あ、グルワとかも全部かっこいい、うん、3巻ですね、3巻、3巻
やね、
うん、3巻の技かっこいいなと思いましたね。
まあ、やっぱああいう、なんていうかな、足技メインのやつって、
うん、
まあ、ワクワクするやんな、
ね、
うん、蹴り技を中心に使うやつ、
ね、
うん、そう、だからもう、この技はね、ほんまに。あの空手編の、まあ、俺これはちょっと断念したんやけど、
うん、
これ何巻かな、6巻ぐらいやったっけな、あの赤龍塾の、
うん、
あ、5巻か、まあ、
何でもありのやつ、
あ、そうそう、元プロレスラーのやつ、
はいはいはい、まあ、その空手とは名ばかりの、もう、
そうそうそう、
まあ、ちょっと不良憲法というか、
うんうんうん、
うんうん、みたいなやつですね。
あいつを、あ、あいつの、ああ、さ、あいつの後やな。その後の赤龍塾の、
うん、
裏で操ってたというか、バンダナしてるやつおるやん。
うん、ボス。はいはいはいはい、いますね。
あいつに最後、顔面だけの鉄菱攻撃を食らわすやん、連打。
はいはいはいはいはい。
その時にあの全部の壺の名前を真島くんが言ってくれるやんか。
ああ、はい、
百恵人中花根霞三日月風鈴って言って、
あれかっこいいですね。
あれちょっと俺、ま、全部暗記しようと努力した時期あったわ。
あの壺の名前みたいなのはもう実際の壺なんですかね、やっぱり。
まあ俺実際に知ってるのは人中だけやわ。
あ、そうですね、人中は有名ですよね、う
ん、それ以外は俺知らんな、ほんまにあるか
も。うんうん、そうですね、あれはもうなんか、うん、まあ本当に格闘漫画のその、
うん、
技を叫びながらやる系の、
そうやんな、
ね、あれとしてはすごくいいやつですよね、
うんうん、そうやな、
うん、いやでも僕ね、あの空手編で、
うん、
あの津村君っていたじゃないですか、うん、
はいはい、
清風会っていうね、
うん、
まあ、ちょっとマイナーなところの、
あ、
でやさ男というかね、
うんうんうん、
優しい感じで、
うんうん、
まあそのずっと勝ち残ってて、
うんうん、
で最後こう怒りと、
うん、
まあ、真島が戦う前に津村と怒りが戦って、うん、は
い、準決まで、
津村さん、そうそうそう、うん、で津村さんが負けてしまうっていう回があるじゃないですか、
うんうんうん、
僕ほんまにその回のギリギリまで、
うん、
津村悪いやつやと思ってました。
なんで、
いやなんかこうおかしいやろみたいな、そのずっと爪をギリギリ隠してるみたいな。
あ、まあ、なん、そんな大きいエピソードもないのになぜか真島たちと行動をずっと共にしてるし。
そうなんですよ。だから、うん、で、なんか、あの、今までの戦いも、
うん、
なんか、よくわからんけど、ギリギリ勝ってるみたいな印象があって。
うん、まあまあ、そうやな、うん。
そう、だから、実はもうほんまに怒りとか秒殺できるぐらい強い。
なるほど、こいつが裏のボスみたいな。
そうで、しかも地方の、
うん、
言ったらまあ陣内流柔術とはまた違いますけど、
はいはい、
まあ、言ったらマイナーな方の空手じゃないですか、
はいはいはい、
で実はそれはもう殺戮拳法で、
うん、
もうめちゃめちゃ強くてこの怒りの純潔で、
うん、倒してまうんや
倒して僕はあのマジマとね、
うん、
頂上決戦をして、
うん、
だ何降臨館でしたっけ
降臨館
降臨館空手の大会やのに、
うん、
決勝には降臨館がいないっていう
なるほどね
このマッチメイクが絶対存在してると思ってて
ああまあ面白いストーリーやけどな
絶対来るぞ絶対来るぞって思ってたらもう簡単に負けてしまったからな
そうや殺されたしな
殺されてはないろ別に
いやあれはもう真島
君一回ね
そうそう真島凍らんかったらもう死んでたからな
霊光波動拳みたいなんでねそうそう生き返らしましたね
ポーンって言ってあっけんって言って
あっけん
波動を軽く
まさかあの拳はあっけんすごいカハー言うて起きてますからね
そうやな、
うん、
ゲホゲホ、
うん、いやもうほんまに僕絶対津村は悪者やと思ってましたね
それまあ面白いけどまあしっかりちょっと怒りとのこと振りすぎてるからな
そうですよね
それちょっと逆張りしすぎやからちょっと苦情くるやろうな
あまあそうか、うん、なんかあの、まあ、6巻ですよね、
うん、
で6巻で、まあ、その怒りと津村がこう、うん、向き合うじゃないですか、
うんうんうん、
でついに来たと思ったんですよ、
うんうんうん、
ついにこの戦いで、
はいはい、
怒りやられんぞと、
うん、
もうあっけなくやられるぞって思ったんですよ、
うん、
で構えてってもう構えた時に多分顔が違うやろなって思ってたら、
うん、
まあまあ普通に焦った青年の顔しててお
やって
あれあれと思ってお前秒殺できるやろと思ってて
あ
れって思ってて次のページパラってめくったら、
うん、
地方の道場で、うん、そのおっさんおばさんとかに稽古つけたり、
うん、
子供たち地域の子供たちと一緒に爽やかに空手で汗を流している津村さんのなんかフィードバックというか思い出しているシーンが来て
流した汗は誰にも負けないって言ってな
そうあこいつ普通に負けるってもうこの瞬間に分かってしまったっていうちょっとね悲しいエピソードがありますけど、まあ、そういう深読みもさせてくれるほど、
うん、
あのなんかあの謎にこう、うん、人を引きつけるというか
いや違う違うそれはもうお前が大人になってしまったからやってい
や違う、うん、あのキャラクターがや
ん、うん、いやいや
ちゃうの
そこまで深読みすんのはやっぱお前が数々の物語を読んできたからやって
ああなるほどな
少年たちはそこまで思えへんから多分
あそっか、
うん、
いや来てほしかったなもうほんまに初登場の時こいつ絶対ラスボスやんって思いましたもん、
うん、まあちょっと怒りとの因縁を丁寧に描きすぎ丁寧っていうかちゃんと描きすぎたからその線は俺ちょっとな考えへんかったな
そっか、
うん、
でもいやでも正直怒りの因縁も、
うん、
ここまで、
うん、まあ、
も
う怒りの因縁っていうかまあ艦長かな
そうそうそう、
うん
怒りがこんなに背負うことないのになってちょっと思っちゃうな。
まあまあ、でもこれでもし津村さんが勝ち残ってしまったら、
うん。
艦長の立場なくない？
この漫画なんやねん。
そうそうそうそう。だからそれはさすがにないとは思ったけどな。
まあそうやな。
うん。いや、ほんまだってもう関係ないやん、艦長。ええー、みたいな。
そうですね。
うん。
でも結構このね、
うんうん、
言うたらこの降臨館の面々は、
うん、
いいキャラしてるじゃないですか、
うんうんうん、
みんな、
はい、
でちょいちょいみんなこれから出てくるんかなって思ってたけど、
うんうん、
やっぱりあの長身の関西人以外全然出てこなかったですね
いやいや小田原ひろみも出てきたよ
えあの小さおっさん
そう肉団子
あ解説者として
そうそうそうそうい
やもうちょっとなんか出てきてほしかったな
あもうメインにちゃんと
そうそう結構みんなで買っていくじゃないですけど
うんうんうん
うん、うん、そうですね
まあ怒りとか全く出てけへんかったしな
怒り出てこなかったっすね、まあ、まあだって海外行ってますからね、
うん、そうやなニューヨークに、
うん、そうそうニューヨーク支部に、
うん、でもまあ15巻の長さやったらちょっと出すのはちょっとな
まあそうやな
もうちょっと長かったらうん、怒り再もっと大事な局面で怒り再登場みたいな
そうやね。
あ、あってもええかもわからんけど。
でもちゃんと怒りも家族いましてね。
そうやな、子供と奥さんおったな。
だからやっぱり少年漫画としてすごい優しい心の持ち主なんでしょうね、
うんうん
うん、庭野さんっていう方は。
もう、まあ、ギガバトルとかでもそうやったけど、
うん、
もうほんま手のひらを返したように敵キャラが改心していくよな。
いや、もう一番僕が驚いたのは、
うん、
やっぱ15巻ですよね。
お、15巻のガルーダのところ。
いや、もうガルーダ終わった後です、ね、う
ん、ああ、グレゴリ
ー、グレゴリー、
うん、
え、グレゴリーやったっけ。
え、あいつじゃない、元
軍人の、
軍人の、
いやいや、あのチャンが、
うん、
チャンが突然ええやつみたいになったのが一番びっくりした。
ああ、チャンか。そうやな、うん、急になんかな。
そう、急にリムジン乗ってる時に、
うん、
なんか高いところが死ぬほど苦手なんだよってマジマが言って、
うん、
それが世界最強を目指す男かって言って、いきなり帽子取って、なんかめっちゃ優しい、
うん、
なんかお兄さんみたいな感じになって。
そうやな、プークスクスみたいな。
でそのままあれよあれよと、
うん、
拳銃で体中撃たれて剥製灯籠剣の道連れにしてやるとか言ってバチボコ行かれて最後泣きながら死ぬっていう。
あれも突然やったな。
突然でしたね。
うん、
命をもてあそびやがってと思いましたね、ちょっと漫画のキャラとはいえ。っ
ていうか、まあ灯籠剣ってまあ名前はよく聞くやんか。
なんですか、
灯籠剣っていう。
ああ、カマキリ剣法ね。
そうそう、名前はよく聞くし、う
ん、聞きます聞きます。
ポーズもよく見るやんか、
はいはい、いますね。
で、まあ俺はその武術がどういうもんか知らんから、
うん、
実際にあの二本指こう立てて構えてんのが実際の格闘技でどう生かされるのかは知らんけど、
はいはいはい、
あんなボンボンボンって体に穴開くぐらいのためにあの二本指は立ててるん。
いや、そうよ。だからもう、カマキリのカマと同じぐらいの。
あれ全部、つくための2本指なん？
そう、そうなんちゃう？
灯籠剣ってそういう技な？なんかその2本指でこう、なんかかわしたりとか、するためのポーズじゃなく。
どうなんかな。やっぱ他の漫画とかでもよくあるじゃないですか。格闘漫画って。その、拳っていうのは、面積がやっぱでかいから、
うん、
やっぱりその、なんて言うんでしょうね、威力をその凝縮させることに関しては、
うん、
できることなら指先一本、言うと一本剣っていう目をつくようなね、
うん、
やつの方がいいとか言うじゃないですか、
うん、
そういうことでほんまに指二本を極限まで鍛えて、
うん、
相手の肉体を打ち抜くっていう剣法なんじゃないですか。
いや、でも実際そうなんかな。
灯籠剣ね、
うん、まあ、さ、陣内流柔術も面より天とは言うてるけど、
はいはいはいはい、
あんな体を打ち抜かれたみたいにこのな、15巻の、
はい、
あのチャンが敵に向かっていった後、
うん、
もうおでことかから血吹き出してるしな、チャンにやられたやつ
そうですね、
おでことあと頭頂部とかあと両目、
はいはい、はいはい、
ブシューって、
うん、
そんな硬いとこ貫けんの喉とか目やったら分かるけど、
そうですね、
おでこは無理やろ。
あ、でもなんか現実のね、
うんうんうんうん、
灯籠剣をやってる人みたいなのの画像検索で見たんですけど、う
ん
う
ん、みんな穴開いてる？
いやいや、穴は開いてないですけど、ほんまにちゃんと2本指立ててますね。
そう、いや、別にそれはええねん。そういう剣、うん、ポーズ、肩やから。
うん、うん。じゃ
それがどういう効果を持ってんのかっていうのを俺は知りたいね。
あ、なんか、灯籠剣のマスターって言われてる人のインタビュー記事みたいなのがあったんですけど、
うん。
灯籠剣はまさにカマキリの手の動きを取り入れた武術です。カマキリ風の構えばかり注目されがちですが、
うん、
実際は上下のコンビネーションが多彩で、うん、陰険な攻撃が多いのが特徴です。
自分で言うな、そんな。
陰険な攻撃というと、
うん、
指で目をついたりとかですかね。目をつきながら さらに金敵を蹴ると
か。いいな、お前の読み方。爽やかで。
いや、この人めっちゃ爽やかな顔してるんです
よ。あ、そうだや。
はい。
すごい、あの、微笑んで言ってる感じがめっちゃ伝わってきたわ。お前の声から。
そうですね。うん、あ、思いますか。
うん、
禁じ手的な技が多くなりますって書いてますね。
もうっていうか、もう金的に関してはもうあの構え関係ないしな。
だからあの構えで、
うん、
ピャって目ついて、
うん、
相手がのけぞったところにこう
金的
つま先で金的するっていう
地獄やな。
うん、多分そういう拳法なんですね。だからで勝てばいいっていう、だからそういうスポーツになりにくかったんじゃないですか。だから
そうか、だからまあまあ流行ってはないわけやな、今まで残ってきえへんかったわけや。
そうだからもう、うん、やっぱり相手を戦闘不能にすることに、
うん、
やっぱ欠けてる拳法なんでしょうね。
うーん、そう
か、うん、だからパンチしてダメージを蓄積させて、うん、どっちが強いか判定で決めるとかそういうことじゃなくて、もう一撃入ったらもう致命傷っていう。
なるほどな。
うん、本当危険なんですよ、カマキリ拳法って。
じゃあもうやっぱアサシンたちはたしなみとして覚えとくべきやな。
そうですね、
うん、
もしアサシンを志すね、うん、リスナーがいらっしゃったら、はい、ぜひカマキリ拳法をね、
はい、アサシンを志していますという人はね、ぜひ、
はい、
こちらの方に連絡いただきたいと思います。ひろきくんどうぞ。
はい、すべて小文字です。アドレス申し上げます。manwagon@outlook.jp。outlook は、outlook です。
はい。
はい。
お願いします。アサシンを目指していますっていう、ね、タイトルで。
そうですね。はい。
送ってください。
まあ、送っていただけたらね、僕とタイガさんがもう今まで見た漫画の中での殺戮拳法の。あの画像をね、添付してたくさんお送りしますので。
うん、そうやね。殺戮拳法の画像を。それだけでね、あの、はい、1回分いけるわ。
いけますね。
うん、アサシンが出てくる漫画っていう縛りで。
殺戮拳法特集。
そうそうそう
そ
う。
それめっちゃ面白そうじゃないですか。
物延命流とかこういろいろ出て
くる。ああ、いいですね。
うん、
何が一番強いか決めるんですね。
そうそうそう、 俺らの中で。
ああ、最強を決めるってワクワクしますよね。
うん、でもやっぱ素手で額を貫ける灯籠拳やと思うわ、
うん、いやでもやっぱバキとかありますから、いろいろ。
いやでもこんな硬い、多分もう体の中でも一番ぐらい硬いんじゃない、頭蓋骨とか。
まあね、
それを指2本でボーンって穴開けれねえで。
いやでもほら、あのバキに出てくる、
うん、
なんか医者、元医者かなんかの、
あー、しのぎクレハ、
あ、そうそうそう、
うん、
しのぎ交渉かな、
交渉の方か、あ、交渉
か、クレハが、クレハがあれか、うん、あのお兄ちゃんで医者なんかな、
やったかな、
そう、糸切りしのぎ、
はいはいはい、
あいつだって首のね、両サイドに
視神経切ったりとか、
そう、まあ、うん、あの視神経はほんまないらしいんですけどね。
漫画じゃけえの。
嘘んって思いましたけどね。
ないんやな。
ないないんです、あれは。
まあまあ、ああいうのもまあな、無理やろと思うけど、すごいわな。
うん。そうですね。やっぱいつかバキもやりたいですね。
そうやね、バキな、実は俺、持ってない漫画やね。
あ、なるほどね。
そう。
読んだことはあるけど。
ただ、まあ、もちろんやるってなったら話すこといっぱいあるんやろうけど、
うん、
ちょっと買うのは俺きついよね、多すぎて。
ああ、え、そうなんかな。
いや、あれ多いよ。
グラップラーバキ
全シリーズやろ。
いやいやいやいや、グラップラー
バキだけでいいでしょ。グラップラーバキだけでいいんや。
うん、
ああ、そうか、それやったらまあまあいけると思うわ。あれ40巻もいってないぐらいかな、う
ん、え、そんなないと思いますよ。
あ、
全然そんなに。
あ、マジで。
いや、ちょっと今検索してます。
20何巻とかかな。
42巻やわ。
ああ、そうやな、なんか。
あ、こんなあったんや。
うん。
マジか。そんなイメージないな。
うん。
すご。
まあ、読むスピードはかなり速くいけるけどな。
あ、そうそうそう、そうなんですよ。
うん。
そこがバキのいいところ。
うん。だから、一通りは全部知ってんねん。
はいはいはいはい。
ちゃん一応追いかけ、ある程度追いかけてて。
うんうん。
で、まあ、連載も、細かいことは知らんけど、大体何やってるかとかも、まあ、分かってんねんけど。
はいはいはい。
めっちゃ直近の部分に関しては。
うん。
いやけど、まあ、細かく喋るってなったら、やっぱちょっと読み返したいよね。
そうですね、やっぱりちゃんと見てね。
ね、ちょっとあれやから。
うん。
まあまあ、俺も満喫か何かになるかも。
お、
うん。
いや、でも買いましょうよ、それはやるってなったら。
わかった、買おう。
お、
うん。
さすがやな、さすが月給500万。
月給500万。すげえな。それは。
それはすごい。
それはすごいわ。うん。
月給500万の人ってどんな仕事してんすかね。
トンネル掘りを支持してんちゃう。
ああ、そっか。
うん。
いつもタイガさんを後ろから眺めてる人たちか。
うん、そうやと思うわ。バックにおる人たちやと思う。
怖。
うん。
まあじゃあ可能性はゼロではないってことやな。その業界にはいるから。うん。
そっから上り詰めれるかな俺。
いやだから毎週金曜日のチンチロでなんとか。
あれだけが楽しみやねん俺。
いやいや、じゃあ今どこやねん。
あの後飲むビールが最高やからな。
全部無駄遣いする。
そうそう、またやっちまったー言って。
じゃあ今どこで電話してんの。あの施設そんな簡単に出られへん。
そうやな、あの外出券までためなあかんもんな。
あ、そうそうそう。絶対電波とかないし。
ああ、そうやな。いやだから俺はもう勝ち続けて、もう外出券を毎回手に入れて、
うん、
ここに来てんね。2週間に1回。
ああ、じゃあ、班長と同じや。
そうそうそうそう。
たまに外出してね。
そう。
居酒屋とか行くっていう。
もし、今回ちょっと収録無理になったわっていう時はもう負けたんやなって思ってくれたら。
あ、チンチロに負けたんや。
そうそうそう。
すげえな。
チンチロか、まあ、ビールを飲みたいという欲望に負けたか。
あ、なるほどね。
ああ。
いや、真島くん、真島くん。